この録音は木曜宮島塾の音声記録です。音声記録です。音声記録。
宮島塾長ちゃん。マクマク。
マクマクマクマクマクマクマクマク。
ご機嫌いかがですか。宮島でございます。いやー、年も明けましてですね。お正月を過ごしたわけですけれども、どんな風に過ごしていたかというとですね、非常に珍しいというか初めてに近いと思うんですが、僕んちの父親ですねと、あとそのお姉さんおばさんですけれどもと3人でね、だいぶ遅くまで12時ぐらいかな、もう父親とかね、だいぶ年取ってますからだいぶ遅くまでということになりますが、そのぐらいまでね、お酒をたしなみました。何を話してたかというとですね、我が家のね、おじいちゃんとかね、おばあちゃんとかの話、まあ父親にとっては父親という感じですけども、お話しててなんとかだったよねなんてこと言ってるうちにですね、我が家の家計の話になりましてですね、なんとなんと我が家の家計、400年ぐらい続くね、家計でございます。まあ本家のね、本家の次男の孫って感じなんですよね、僕がね。で、僕そういうね歴史とか好きですから、とか言いながらこういろいろね、聞いててね、そのおばさんの方がね、小さい頃っていうかね、若い頃によくその山形県なんですけど、そこへ行ってどうのこうのっていろいろ覚えてるんですね。でそういう話聞いたりしながらですね、やってましたが、今がだから20代目の当主が、僕の父親ぐらいの世代で当主になってるという形でございます。ちなみにね、今のその20代の人方が、辞めてしまったんですけど、その前まで19代目まではですね、全員名前が上門という名前でございました。まあ父親が死ぬと上門を継ぐという形でですね、400年間上門をやっていたわけでございまして、非常にね、面白いですよね。今辞めちゃったのもったいないななんてちょっと思ってますけれども、まあそういうわけでね、そんな家でね、すごく田舎なんですね、どうやら。ですのでね、ずっと変わらずね、そこに過ごしていると。まあ昔はだから豪族ってやつですかね、いわゆるね、まあ、戦後ちょっと豪族が、ダメになりましたので、村長とか市長とかそういう風になっていったわけですけれども、まあそんなね、小さいというか、まあすごく、孤立したような場所にいる、一族でございます。で僕はだからそうですね、次男の方のっていうかおじいちゃんなんですけどが東京に出てきましたので、まあ東京生まれということになってますが、元はといえば山形県民でございます。いやそんなこんなでね、なんかね、その山形の本家の方にはですね、五右衛門風呂だったりとかね、昔はね、でいろりはまだあるようでございますが、かやぶき屋根の家で、ほっといたらね、指定文化財みたいになってしまうんで、それちょっとリフォームでなくしたなんてこと言ってましたが、もったいないなと思いつつね、まあそんなこんなでね話して、今年はだから山形行ってみようかなんてこと言って、ずっとね連絡も少し少なくなってるようでございますので、ちょっとね僕も行ったことないから行こうかなんてことを言って過ごしておりました。まあそれがね元日、の夜かな。でね、31日の大晦日から僕は自分家に帰ってまして、まあ大体ねこうするんですよ。紅白歌合戦をまずとりあえず見ます。とりあえず見るんですよ。まあ、知らない人も増えてますけども、見まして、それが終わりましたら、残り15分ね、すぐさま7チャンネル、昔でいうとこの12チャンネルにチャンネルを合わせまして、コンサートのね、テレビを見るんですよ。オーケストラのね。そうするとね、毎年指揮者の方がいて、一曲をね演奏して、その終わった時にちょうど12時になるというね、やつをやっております。毎年やってますよ。もう10年以上とか、まあ、15年ぐらい見てますけども、まあ、一人だけねちょっと早く終わっちゃった人いましたけど、僕の覚える中ではね、だいたいぴったり00秒で終わらすというのをね心情にやってまして、今年はね残り15秒ほど、一つの最後の音を伸ばしきりですね、無理やり12時で終わらせたような感じでございましたけども、イタリア人の方でね、 その後ちょっとちょっと長かったように思うんですがなんて言ったら全て計算尽くさなんてこと言って笑っておりましたけども、うん、なかなかナイスって思いながらね、うん、まあそんなこんなでね考えますとやっぱり音楽っていうのはこう時間だなと思うんですよね、うん、時間の芸術だなとこうしみじみと思ったわけでございます。うん、なんかねでも結局例えばねそれをビデオに撮ったりすると、うん、もう一回見ることができて同じようにこうもう一回年越しの瞬間を味わったりできるわけじゃないですか。まあ、ね、実際には違うけどね、うん、まあ、そうやってね音楽とか含めまして時間というものを今記録してもう一度再生することができる時代でございますが元はといえばですね、うん、エジソン大先生がですね発明しました蓄音機、これが初のこう時間を閉じ込めそしてまた再現する装置なんじゃないかなと思うんですよね。うん、まあ、ちなみにエジソンとはどんな方かと言いますと、まあ、皆様ご存知の通り、発明王エジソンでございまして、どうやらね絶え間なく働いた方であったようでございます。うん、1に仕事2に仕事ひたすら仕事をすることだと、言ってね、実際に本当にそうやってねやっていたそうでございます。うん、なんか目的や目標研究の対象が見つかりますと、40時間ぶっ続けでね、研究したりとかねしていたようでございます。うん、その40時間が終わってねそうするとね次の40時間の徹夜はもっと大きな発明をもたらすだろうなどと言ったようでございまして、どんだけだよというねことになっておりますが、うん、どうやらこう4時間おきに食事をとりそして15分の仮眠をすると、うん、その、食事と15分の仮眠で次の4時間分のエナジーはねだいぶ回復するようでございます。うん、それをねずっと繰り返すんですね。うん、とんでもないエナジーの持ち主だなと、思わざるを得ないわけですけれども、うん、ところで発明した日にちっていうのがですね、1877年の12月6日となっておりまして、そのね翌年の1878年、うん、エジソンさん31歳の時に、ワシントンに行きまして大統領の前で、蓄音機をね、こう実演をしたというようなエピソードがございます。うん、その時ね、大統領その時の大統領は、ラザフォード・ヘイズ大統領といいまして我々日本人からするとね非常に馴染みの少ない全く誰だよというような状態ですけれども、うん、何をした方かといいますと、その頃はね南北戦争というのがねアメリカにありましてそれが終わっておりましてだいぶ分断されていたようでございます。うん、そのね和解をね、するように試みたりとかね、うん、してこう失敗しちゃったなんていう大統領であるようでございます。うん、ちなみにその頃日本では何が起きたか、うん、明治11年となっておりますけれども大久保利通さんが暗殺されております。うん、そのもう1年前、明治10年ね、うん、西郷さんが、西南戦争で西郷さんが自決しております。あの有名な西郷さんが自決したのが1877年となっております。その後ねそれに怒りを募らした士族たちが翌年大久保利通を暗殺するといった始末でございます。うん、そんな時にねエジソンは、大統領にね蓄音機を実演していたっていうのはなんかすごいロマンですよね。うん、いやーいいですな。うん、ちなみにですねエジソンっていうのはちょっと耳がねやや聞こえなかったようでございまして聞こえにくかったようでございまして、うん、その影響でねその15分の仮眠とかも静かに、しっかり休めたというようなことであるようですけれども、なんかね専用の蓄音機があって骨組みだけでできてるんですね。ラッパがあんまなくて、うん、あ一応あるけどね。でそこにね鉛筆を骨組みに鉛筆を刺してそれを歯で噛んでですねその今でいう骨伝導のようなものも使いながら、音を蓄音機に録音された音をね確認していたというようなことでございます。まあ、直接骨組みをねその木枠を噛んだりとかもしながら、うん、歯から来るそのなんか振動みたいなのも入れながら音楽を楽しんでいたと、うん、そんな状態なのになんかオーケストラのレコードの中からね あの楽器のあそこにミスしたなとかねそういうのを特定できたようでございます。うん、いやすごいですね。うん、ちなみにですね最初の蓄音機っていうのは円筒型になってましてどんな感じかというとねプリングルスみたいな感じですね。それをこうくるくる回転させまして その外側にこう、溝を掘っていくと。そしてその戻しまして、もう一回くるくる回すと音が跳ね、やや精密に跳ね返ってくると、いうような仕組みが開発の原因っていうか、もう大元っていうかね、そうだったでようでございます。最初は鈴箔というものを使ってて、鈴なのかな、ちょっとよく分かんないんですけど、まあとにかくそういうものをまあ周りにつけたりして、それであの波を記録して再現していたと。ただそれはね、継続なかなか持たなくて、後にろうそくのようなものになったりとか、まあいろいろあって今の円盤の形になっていると、まあ、完全にやっぱりね、どう考えても天才的な、ね、能力を持った、人、それがエジソン、というわけでございます。天才とは 99% の努力と 1% の霊感であるなどと言っておりますが、ここでちょっとねエジソンさんの珍しい肉声でも聞いていただきながらテンションを変えます。出勤前の午前8時、妻がお皿を割った。北海道から東京の中学に転校してまだ間もない授業前の教室。不安もあったけど、何かが起きそうな期待の方が大きかった。そうだ、あの朝母さんがお皿を割ったんだ。北海道って牛乳うまいの？そう声をかけてきたのが坊主頭の加藤。家が近所だった優子ちゃん、少しおとなしかったけど可愛かったな。そうそう、加藤と二人で自転車に乗って丸一日かけて浅草まで行ったんだ。中3の受験生が大事な時期に何してんだって感じ。優子ちゃんはどんな女性になっているんだろう。加藤は元気でやっているのだろうか。連絡取ってみようかな。心に刻まれたあの朝の音はほんの一瞬僕を少年に戻す。音を触りに行こう。宮島塾。
この録音は木曜宮島塾の音声記録です。音声記録です。
宮島塾長ちゃん、
エジソンの声なんかすごくないですか。もうその時のね、空気ごとね、もう閉じこもってんじゃないかっていうようなあの感じがしまして、まあ非常に趣があるなと思いましたけども、まあなんかね、それからですけれども、1970年代ぐらいになった時にレコードブームというものが起きたようでございまして、まあ当初はねベルトドライブっていう今の PT-01 とかね、ああいうポータブルターンテーブルとかがそうですけれども、そういうのがこう主流で、商品が作られてたと思うんですけど、そんな中ね、やっぱりゴムとかも劣化しますので、時々ね音がふにゃっとへたってしまったり、ムラが出てしまうわけですね。時間も音程も狂ってしまいます。そこをねどうにかなんないようにと、こう各メーカーが競ってこうやっていたのかなと思いますけれども、しかもさ、なんかレコードってこう触っちゃダメみたいな感じってあるじゃないですか。きっとおじいちゃんとかの世代とかだったら、大事にね、手袋して触ってたなんていう人たちもいたかなと思いますけれども、まあ、頭からね最後までずっと時間を過ごしながら聞くと、そういったものだったようでございます。そんな中ね、やっぱりテクニクスがですね、ダイレクトドライブというターンテーブルをね、考えまして、直接回すやつね、開発しまして、発売してみたと。これはすごいってなったんですが、どうやらそんな売れなかったようでございまして、ちょっとお値段もね高かったようです。そんな中、1975年、アメリカでねどうやらブームになってるというようなことを聞いてですね、その開発した小畑さんという方が、現地に向かったところ、ディスコでね、DJ なるものが2個もターンテーブルを巧みに使いですね、音楽をかけていたと、いうことでございます。 うん、これねちょっとあのツイッターに載せましたけど、まあ、ずっと昔にテレビでやってたあの番組の内容ですけれども、なんかこうなんだっけ、テクニクス誕生物語みたいなやつだったかな、うん、でそれに伴いましていろいろね、いろんな DJ に話を聞いたりしながら、ハウリングの問題とかも解決しながらやっていった結果誕生したものが、テクニクスマーク2、うん、これが1979年に誕生いたしました。僕と同級生でございます。うん、いや結局まあそういいですよね、そういうのもね、うん、そのまんまだって、元の仕組みとか変わらないまんま現代までテクニクスは、品物ね同じ水準で作っておりますので、特に変わった変化もなくですね、うん、これがすごいですよね。壊れないんですか。僕はね、マーク3を持っておりますけれども、まあ、今は教室には置いてないですけど、それもまあちょっと断線しちゃったりもしましたが、回転とか問題なく動いておりますので、うん、それすごいなと思いますね、うん、まあ、時代はね、僕なんかも完全 CD 世代ですので、レコードなんかこう全然あの、まあ、存在は知ってるし、うん、それこそね触っちゃダメみたいな感じとかもなんとなくの印象でございますが、やっぱ時代はどんどん CD へと変わっていくわけでございまして、うん、まあ、いつかねなんかそういうのも詳しく調べてみようかなと思ってるんですけど、うん、そんな CD 世代の僕がですね、なぜ今レコードを触ってるかというと、やっぱりその DJ の影響ですよね、うん、なんとなく流行っていたから、前にも話しましたが、特に大したモチベーションもなく、DJ を始めることになり、ターンテーブルを買ってみてレコード屋さんに走ると、うん、いうなんか不思議な流れにね乗っておりました、うん、ただその頃はですね、やっぱちょっと流行ってたのかなと思うんですが、アメリカの方でねやっぱプレミアとか DJ プレミアとかね、そういう方々のミックステープというものが、売っておりまして、テープはね比較的簡単にあの複製できますので、高校時代なんかね、うん、誰かが手に入れたテープをダビングしてですね、ウォークマンで聞いておりました、うん、ですね、まあ、あとね深夜のラジオかな、うん、でそういうのでね、そういうのの中に入っていた、なんか今ではもう当たり前ですけれども2枚使いなるものがございました、うん、あの同じとこ何回も繰り返すわけですよね。そんなことして一体何が楽しいんだ、これはなぜこんなことをしているのだろうかという疑問、うん、なんだこれは、なんで2枚同じとこ繰り返す必要があるの、変なのやってみたいとこうなるわけでございます。そこにね魅力がねありましたね、うん、僕のまあ目から見たらっていうことでございますが、うん、早速ねそのテープに入ってる曲を探しまして、買ってみつつやってみると、うん、こういうねなんか直接自分で試すことができましたね、うん、でそこでねなんかこうやっぱできないなとかうまいなとかなんとか言いながらですね、うん、まあちょっとじゃあ誰も使ってないであろうこの曲でやってみようなんていうオリジナリティを求めてみたりとか、どつぼにはまっていくモチベーションのね元としては十分でございましたね、うん、その当時はね若くてもクラブとかちょっと入ることできましたので、10代のうちからちょっと出入りしてみますと、そこにも上手な方がいて、うん、ラジオには立派な方がね2枚使いしていて、うん、これはすごいぞ、どうなってるんだどうなってるんだ、その頂点に君臨していたのがやはり DMC など ITF などの大会ではございましょう、うん、大会に行きますとですね、その2枚使いの度を過ぎたようなことをしている者どもがですね、猛者が集まっていましてですね、うん、まあ、まさにありえないことが起きていましたね、このレコードこんな風になるの、なんでなんでどうしてどうして、なんでこんなタイミングであの音出せるの、どうやってんだろう、うん、だがそれは同じレコードのはずだ、なんとかしてできるに違いない、やってみようじゃないかとこうなっていったわけでございます、うん、やっぱ大会にはねそういう、人たちがいますので、本当ね全国からのね猛者がね集結しているっていうようなね、印象だったかなと思います。僕はね自分が出た時が行ったことないので、2000年ぐらいからかな、うん、行ってたのは、その前のビデオとかはその頃は見てたかなと思いますけれども、まあ、その時のビデオっていうのも、もうレコードってねやっぱり誰かが出した品物でございますので売ってますので、うん、あ、じゃあこれを使ってこうやってんのか、買ってみようという感じで、今と比べますとちょっと参考書のようなね、側面もあったかなと思います。ビデオとかねそういうのは、うん、 しかもね、やっぱ同じレコードを手に入れられて、うん、それですごいことやってるわけですから、やっぱその人がすごかったわけですね。そのやってるその本人がすごいということに、ダイレクトにそう感じることができました、うん、だから自分にもできるんじゃないかと思えるわけでございます。しかもレコードの、ね、盤面にシールを貼ってこうね、あの9ポイントを作るんですが、うん、そんなのねレコードマン触っちゃいけないなんていうあの意識もちょっとどっかにある時代にですね、うん、なんであそこにシール貼っちゃうの、どういうことどういうことと、そりゃやってみるでしょうという具合にですね、早速やってみまして、いろんな仕組みも覚えまして、うん、2枚使い、そして1枚のレコードの音をね、自分の力で上下させ音程を変え、うん、リズムに乗せながら、かっこつけていくというような感じで発展していったのかなと思います、うん。まあ、それもこれもですねやっぱり、テクニクスのターンテーブルの性能が高かったことによって、うん、不可能ではなくなったということですね、うん、人の力を使ってですね、一旦記録された音楽をですねバラバラにして再新しくまた構成し直して、うん、また別の時間を作ると、うん、これかっこいいじゃないですか、うん、それで音楽としてねかろうじて成立させていたものども、それが DMC などの大会にはいたかなと思います、うん、いや時間をね、巻き戻すことによってぐーっとね、うん、戻し、そしてこうなんならですねその記録された時代、うん、その時代の空気そのものを閉じ込めておりますので、それがまたファッと復活する、うん、それと新しいものと混ぜてみるとかですね、そういったねなんか時代とかね時間をコントロールしていく、それがレコード DJ であります、うん、いやいいんですよね、うん、あのレコードでああやっちゃうのか、うん、こういうやつですね、はい、うん、まあそれに、そこからですねちょっと現代ですね、どうもこうデータの時代になってまいりましたので、まあ、はっきりとざっくり申しましてそれ用に作った音をそれ用に使う機械で やっております、うん、なのでね、ちょっと先日ねイギリスのジョン・ファーストさんジョンさんが来た時にですね言っておりおった話ですが、UK のね本場 UK の DMC が出場者が4人と、うん、これはどうやらそこが関係してるんじゃないかなと、懸念しております、うん、まあそこではないかな、うん、僕の時代に感じたね、それをそういう風にしちゃう、はあ僕もやってみよう買ってみるかというね、そこがね今遠くに行っておりまして、うん、それ用のものでそれ用の機械を使ってそれ用の音をそれ用に動かしているという、まあもちろんねかっこよくないとかってことじゃないんですが、うん、大きな魅力の大事なところが欠けてしまってるんじゃないかなと思ったりしますので、一回テンション変えます。今日で3日連続雨か。学校帰りに幼馴染のたかしと大喧嘩した日、中学3年生で初めて彼女ができた日、大学受験で合格者の欄に自分の番号がなかった日、初給料で父さんに渡す手袋を買った日、台所で母さんが一人で泣いてるのを見ちゃった日、飼ってた犬のコロが死んだ日、娘が生まれた日、全部雨の日だった。雨が嫌いとかめんどくさいとかいう人はたくさんいるけど、僕は違う。雨が好きなのだ。少しひんやりした空気と傘に当たる水の音を聞いていると、断片的で写真のような記憶が動き出す。その時の気持ち、温度、感触がよみがえる。こうしていろいろな思い出を動かしていると、もっと雨が好きになるのだ。なんだか今日はいいことが起きそうだ。好きなものがもっと好きになる。宮島塾。
この録音は木曜宮島塾の音声記録です。音声記録です。音声記録です。音声記録。
宮島塾長ちゃん。マクマク。
マクマクマクマクマクマクマクマク。
なん んとなくですけども僕の記憶の中では2005年とか6年ぐらいから、そのセラートというね、いわゆるパソコンの音を、DJ 風に操れる、装置というか仕組みというかですねそういうのが、登場したかなという思い出なんですが、まあ普通の、クラブ DJ ヒップホップとかはそうだと思いますけれども、もう一気に広がりましたね。うん、あっという間でしたね。もちろんね重たいレコードを持っていかなくて済むし、曲もねたくさん手に入れることができると買わなくて安くで手に入れられると、うん、いうような感じで、まあ、便利に、まあ、当たり前ですけど、まあ、なってまして、うん、それはもう全然ね本当持つの大変でしたから、うん、レコードとかね、うん、まあそういう風にね一気に広がりました。僕もねそういう僕も SL1 は持ってまして、使っております。生徒さんにねレコードわざわざ持ってきてもらわなくてもいいですし、うん、まあ買い直すこともいらないし、その曲使った曲今日持って帰ってねなんつってピッて渡したりとかね、うん、できますし、すごくね便利でございます。うん、ただね SL1 がもうすでに化石のようになっておりますので、パソコンをね、なんていうんだっけ、OS をグレードアップっていうかアップグレードって言うんでしたっけなんかね、うん、そういうことをしたらその時点で使えなくなりますので、軽く綱渡り状態ではございますが、うん、まあちなみに大会で使われるようになったのは、確か2013年だったかなと思うんですよね。その DMC が一回なくなって復活した時くらいから OK になったんじゃないかなと、いう記憶がございます。うん、うん、多分そうだよな。確かその前までは確か禁止だった、もうちょっと前からやってたっけな。うん、まあ当時はですねでも一番最初は、まあなんでしょう、なんで使ってたんだっけな、まあ、ちょっと自分でね作ったオリジナルの曲とかを使えるなどといってですね、結構使ってる方 いたんですけれども、うん、まあ、ある時ですねやっぱりその、ミキサーの方にねボタンがつくようになりまして、うん、そのあたりからですかねそのボタンを使ったプレイというものが新たにスタートしまして、うん、まあ、データをですねボタンを使って移動させる、もしくはそれでドラムのようなものを作ると。それに一番最初ね出た時はですねこんなのターンテーブルと関係ないじゃんってねみんな思ったし言っていたような記憶がございます。うん、こんなんダメじゃないかとね。ただびっくりすることに翌年にはみんなやってました。うん、いやほんとね、僕はねそういうの使わないタイプですので客観的にこう透明に見てましたが、あれ去年みんなダメだって言ってなかったっけなというね具合でですね完全に翌年みんな使っておりましたね。うん、でしかもですね、まあアナログの人がね徐々に減りまして、うん、ついに昨年はシングル部門0人だったかなアナログが。うん、まあ、バトル部門には3人ぐらい猛者がいましたけれども、うん、まあ、ちなみにそうですねレーンのこうミキサーでなんて名前ちょっと分かりませんけど小さいボタンがねついてるやつ、あれと、まあ、パイオ、Z2 か、うん、あれがどうやら随分最初の方は出てまして、うん、でね、まあ、そんな年もありました。うん、そうしますと次の年にはねパイオニアがね大きなパッドをついた、高性能なミキサーを発売しましたところ、面白いようにその次の年はパイオニアを使う方が増えました。うん、そしてですね、今度はレーンもねもっと大きなボタンのついたレーンのミキサーで出しましたので、今度はあの小さいボタンの方のレーン使う人誰かいるのかななんて思ってしまいますけれども、うん、まあそんな風にですね、まさに本当面白いようにコロコロとね、機材の進化によって大会の出場の形とかそのなんていうんですかねそのプレイの仕方とかもどんどんどんどん変わっております。うん、そうですね、ちっちゃいボタンのやつってもう使うこの利点っていうのはもうないんじゃないかなと思いますね。うん、いやここでですねやっぱりこうそのねその流れっていうのが確かにございまして、それで言うとですね今針のないターンテーブルが出ましたよね。同じぐらいの普通のターンテーブルと同じぐらいの大きさで、出ましたけれども、うん、針がなくても大丈夫と、うん、これねこのままの流れでいくと認められていくのかな、使える方向になっていくのかな。うん、そうしますとですね、やはりもっと便利にしたくなるものじゃないですか。うん、 重くないかとでかくないかとなりまして小型化いたします。うん、接続するときトラブル多くないかとなれば一体化になります。うん、やっぱりね、そうなっていくしかないのかなと思いますね。うん、まあ、ちなみにそんなこんなでですね、機材の変化によって DJ の、ね、形ごと今変わっていっていってしまっております。うん、やってる内容形、それからちょっと大げさに言いますと良しとされているものそれが全てね、毎年毎年更新されております。つまり1年生同士の新しい戦いが毎年繰り広げられているわけでございます。うん、大会はね、うん、このね、あの形ごとどんどん変わっていってるということにですね、皆さん本当にお気づきなのでしょうか。うん、これ、うん、僕はこう思うんですよ。エジソン大先生の開発したレコード盤、うん、音を記録しそしてまたそれを再生することができるという画期的な技術とその、アイテムというかね、レコード盤というもの、これからね離れたその瞬間からですね、急激な速度でですね別のものに変化していっております。うん、この10年ぐらいでね、おそらくもう別物になってるんじゃないかなと思います。うん、これはね形とかその丸いのが2つあって、丸いもの2つと、レバーというかねそのフェーダーという切り替えるスイッチそして音質を変えるこう、ね、つまみみたいなものがあるという形は非常に似ているというか同じなんですけれども中身ね全く違うものになっているような気がしております。うん、クジラって海の中にいるけど魚とは違うよねという具合にですね、レコード版使ってるのと使ってないのではねそのぐらいの差があると僕ははっきりと考えております。もう音質が MP3 の方が悪いとかねアナログの方がいいとか、レイテンシーっていうねその動かした時 の対応してくるあれがいいとか悪いとかっていうそういう細かいことではなくてもう大元の根本がもう変わってしまったのではないかと、うん、そう考えている次第でございます。うん、やっぱりこう音をねその時間ごと精密にこう記録しまして空気の振動というのは恐るべしですよ。うん、そのまま記録したものがそのまま跳ね返ってくるというこの発明、うん、そのエジソンのおかげでありその精度をね回転の精度を高めて、うん、壊れなくしたりとかで、ね、丈夫になったりとか羽織らなくなったとかそういう機械の、おかげでもありマーク2とかですね、うん、あとクールハークなどのジャマイカ人がですねブレイクダンサーを踊らすために同じブレイク部分を繰り返すという2台のターンテーブルとミキサー1つ使うというこの発想こういったもののおかげでですね、現在の形になりまして、うん、まあちょっとねそのクルハークのあたりは詳しく知りませんけれども、うん、そういう形ができたそういう発想のおかげで、うん、直接音を触ってですね全く新しい時間を作っていくことができるという新たなこう文化というか、うん、そういうものがね、現代にはあるんですがそこがね全く違うものに今変わろうとしておりますというかもう変わってしまったかな。うん、まあこのねゆっくりとしたこう進化というかアイジソンからのね、ほんとゆっくりゆっくりしたこうちょっとずつ精密に精密にとなっていったこの変化の進化の先にはですねはっきり申しましてまだまだ先があると思っております。うん、あの全くもって普通に今途中ぐらいだと思っております。うん、ここでね、レコード盤から離れた別のものになってしまいますとさあどうなることやらという感じがいたしますので僕は気合でアナログ使っていこうと思ってますけれども、うん、まあ、同じように円盤からね似たような円盤というもので道を分けた CD っていうのはもうプレイヤーとかの問題もありますけれどももうデータの方にねどんどん吸収されていってるのかなという気持ちでございます。うん、まあ、それがねいいとか悪いとかそういうことじゃないんですけれども、うん、まあ、ギターとかピアノとかそういうものっていうのは、まあ、もちろんね進化とかしてますけれども形とか奏法とかが変わったりとかってことはないですよね。うん、DJ はね形も奏法も変わっていってしまっておりますので、これはね気をつけなければならないかなという気がしております。うん、パソコンに入っているトランペットの音をこうミディの鍵盤で弾いて僕トランペットやってますって言える人って多分よっぽどな人でないといないと思うんですけれども、うん、DJ というのはなぜかそれが言えている、うん、状態になっておりますので、気をつけたいなと思っております。うん、 実はこうまだねレコード版買ってる人とかも、世の中には結構いまして、そういう人たち、まあ、DJ やってる人が多いのかなと思うんですけれども、もう今はねもうもはやむしろ、DJ というものがこのレコード版、エジソンの開発したあの大発明の結果であるレコード版を守っている、それが DJ なんじゃないかとすら思っております。めちゃめちゃかっこいいじゃないですか。なんかねそんな風に考えるんですけれども、まあ僕っていう人はですね、おじいちゃんからもらったねラクダの桃引き、本当のラクダの毛でできているね穴ぼこだらけですけども、それを今でも着ていたりとかですね、おじいちゃんの手袋を使っている、江戸時代のね一文銭から始まって全ての時代の、小銭お札などを収集しているっていうか、まあ、ご先祖さんが持っていたやつを守っている、そして現代もできないかということでですね、2000円札をはじめ9000円9500円ギザ銃なんかを集める癖があります。なんならマイルドセブン、今やメビウスとなりましたが、マイルドセブンのジャケットも綺麗に保持しておるぐらいの、癖がございます。まあね、その我が家の400年ぐらいの、ね、歴史のある、19代目次男の孫、これがまあそういう運命なのかなという具合でございまして、まあそういう癖がある人がね、DJ してしまいますとアナログから離れるわけにはいきません。そしてアナログの良さを伝えたくなるに決まっておりますので、そこはね、新しいものが悪いわけじゃないのでご容赦くださいということで、ちなみに年始にですね、レコードへ行きまして、グランドプーバのね、レコード買ってまいりました。2枚あったから、よっしゃよっしゃ生徒さんの誰かにあげようかななんて思いながら、意気揚々と買ってきたわけでございますが、なんと45回転でございまして、参った参ったと、一度たじろいだ僕がですね、ここでひらめいたのは、これをじゃあ33回転で使ってもともと聞けない音楽を聞けるようにしてやろうじゃないかという意気込みで、この年始に向かっておりますので、そんな感じで新しいネタでも作っちゃおうかなと思っております。終わります。
今回はここまでじゃ。